みんなの才能研究所みんラボ始まりました。パーソナリティのたかちんです。
パーソナリティの深井龍之介です。
パーソナリティのヨッシーです。
お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ最近考えてるちょっと才能のテーマについて話していきたいなと思います。
はい、
前回話したところのちょっとテクニカル的な話になっちゃったやつなんだけど、
うん、
やっぱり結局生き方みたいなところが人を見る目に反映されるとは思いつつも、
うん、
事実として知っといた方がいいなって思う部分が結構いろいろあって、
うん、
それが一つに大きくあるのがやっぱりバイアスのところかなと思ってんよね。
あ、
うん、でバイアスって何かっていうと、まさか自分はそんなはずがないとかっていう、
うん、あるよね、
取られてるやつ。例えばね、俺前回、
うん、
あの2人にさ、なんでタカチンそんな追い詰めた顔になってんのとかさ、うん、いつもやってんじゃんとかやれてたりするじゃん、
うん、
で俺からすると真面目にちゃんとコンテンツを考えてめちゃくちゃマーケットインやってやるべきだというバイアスにかかってるわけよ。
べきね。
そうそう、何々するべきみたいなやつがかかってて、トリックとしてかかってて、
うん、
そこのなんかバイアスのいろんなネタがあるなと思ってて、
うん、
そことかって結構面白いんじゃないかなと思ったんだよね。
いいね、うん、偏見だよね。
あ、そうそうそう、偏った見方とか、あとはなんかそういうところにこうハマっちゃってるなっていうやつがあるかなと思ってて、
うん、
なんか例えばだけどさ、ま、この前地震あったじゃん、
うん、
地震がある中で、いやなんか僕大丈夫だろう大丈夫だろうみたいな、
うん、
あんま揺れてないしとかって言ったりするじゃん、
うん、
でも実際自分の中で大丈夫だろうっていう持ってる基準と、
うん、
世の中的に大丈夫だろうと思ってる基準が違くて、結局逃げそびれて事故にあって死んじゃうとかって言ったりとかするんだと思うんだけど、
うん、で
その大丈夫だろうと思った時に確証バイアスが働いて、自分の中に整合性のある証拠をなんか無理やり集めて、
うん、
あんまロジカルじゃないのに自分の中ではロジカルだと思ってしまうみたいな現象とかってあったりすると思うんだよね、
うんうん、あるね。
でこれを外すのって一番簡単なのって人に相談するなんだけど、
うん、
もしくは一回瞑想するとか、
うん、
寝てみるとか、時間を置いてから決めるとかね、
うんうんうん、
よくあるのがさ、今日決断やめとかないみたいな、なんかちょっとあんまうまくいかないからこれもう一回長引かせた方がいいよみたいな、
うん、
あれって結構バイアスを外すトレーニングだと思ってるんだけど、
うん、
なんかそういうのを知っとくだけでもかなり人を見極める目は変わるなと思ってて、今日考えた自分のこのスタイル、この意見は本当に正しいのだろうかみたいなやつは、なんかいろんな自分から側面を見た方がよくて、
うん、
例えばね、なんで多分俺が得意なのかっていうと、俺めちゃくちゃクソな生き方してきたんよ結構。
あ
そのクソな生き方をしたから、ダメだった自分を思い出すと、ダメだった自分からの側面でその人のことを見れるわけ。
うん、
あの時の最悪な考え方の自分がいました、
はい、
その時に見てる視点だとこの人はどう見えるとか、
うん、
俺がめっちゃテンション高い時の俺だったらこの人のことこう見ちゃってるとか、
うん、
なんかその時の人格に一回こうパッて憑依して見るだけでも結構人の見方が変わったりするから、
あ
とはもう一つは、今この龍之介が持ってる考えだと龍之介の視点からこう映ってるんじゃないかみたいな、
うんうん、
だから人の人格や自分の人格を理解して、多様な人格を理解した上で A さんを見るだけでだいぶいろんな見方ができたりするんだよね。
そうだね、
うんうんうん、そういう多角的な視点っていうのはバイアスを外す、なんかバイアスチェンジって呼んでるんだけど、
うん、
バイアスチェンジ何回してるかっていうので人を見る目とかは変わってくるなっていうのは最近すごい面白いなと思う。
そうだよね、
うん、
そうだと思う。
そういう見方で見たりする、それとも結構自動的にやったりする2人は。
なんか俺、その地震が起きても自分は大丈夫とかさ、
うん、
例えば交通事故には自分は合わないとかさ、
うん、
結構多くの人は思いがちじゃん、
うん、
なんなら自分だってそう思っちゃいがちだし、
うんうん、
でそれをどうやって外していくかみたいなところって、なんでそれが起きてるかっていうことを考えた方がいいじゃん、
うん、
それはなんか俺、自我への執着と生存への執着だと思うんだよね、
うん、
自分は大丈夫って自分を特別視してるってことじゃん、
うん、
他のものから切り離して、
うんうん、
自分だけは大丈夫ってことは、その自分というものを他者と明確に区別しているってことだよね。それに執着してるよね、
うん、
自我というものがあるということに執着している、
うんうんうん、
し、自分は絶対死なないっていうのも生存に執着してるからそう思いたいわ
け。そうだね、あ、うん、確かにね、
まあ、それはなんか分かりやすく天才とか事故とかの例で話したけど、結局偏見って執着から生まれるよね、
うん、
基本的には、
うん、
でその執着、自分は何に執着してるんだろうかっていうところが、
うん、
まあ、その偏見を外していくところのきっかけにはなってくんじゃないかなと思う。で実際自分はそうしてるしね、
うん
うん、
ちょっと高度すぎて面白かった今の。
え、高度か。
コードというか真理だと思う。真理すぎてちょっと笑ってしまったよ
多分ヨッシーの答えが本質的で、多分俺の話はテクニカルな話をしたんだなと思ってたんだよね今。
あでもいいよね、それでなんだろう、間が埋まるわけだから。
そうそうそう、でも本当に執着外しで、うん、それがバイアスチェンジなんだけど、うん、だから執着外しは別の人格に乗り移ったりとか、うん、本当に自分が何に執着しなきゃ考えるとか、多分そういうことしないと難しくて、
うん、
面白いよねその執着って、
うん、なんか外そうと頑張ってはおるけど外せてない気しかしてない俺は
そんなもんじゃない、
うん、いやでもさ外せてると思ってる人いるじゃん、外せてないのに。
あそうだね、
めっちゃいるわけそういう人。だからなんかそういう人たちよりは、執着を客観視はできてるタイプだとは思うんだけど、
うんうんうん、
どうせ外せてないから結局一緒だなと思っているし、
うん、
外せてないことの自覚が最も大切だなって、外すことよりもさらに大切っていう感覚があって、
うん、
あ外せてないなって思ってる、でも外そうとしようっていうトライアルはし続けるけど死ぬまでには外せないかもしれないみたいなレベルで、まあいいのかなって思って生きてるっていう感覚が一番近いかな。
ああ確かに、ね、そこまでしかいかないだろうね人間ね。
うん、まあブッダとかじゃねえからむずいよね。
ああ自分は大丈夫だと思っちゃってるわぐらいだよね。
うん、
あなんかさそれで言うと結構やっぱいい方法論として、まあ、方法論になっちゃうんだけど、
うん、
やっぱりいろんな人の意見聞くってすごいいいなと思ってて。
ああそれは間違いない、うん、
あのさ採用面接でも絶対俺一人でやらないよ。
うんうんうん、
の理由はやっぱ分かんないことが多いんだよね、
うん、
絶対他の人の意見参考にした方がよくて、
うん、
だからそういう意味では確かにそのさっき言ったまず外れてない自分を理解した上でどんな行動を取るかってことが重要だろうね、うん、
そうだね、
うん、
でもこう外せてない自分を自覚して人に意見を聞きすぎるとバグるじゃん、なんか
あまあまあそれ分かる分かる分かる分かる
でもやっぱバランスなんだなと思う
ね。それで人の意見聞いて全部あその通りですねみたいな感じになりすぎて、ね、
そうそうそう、そうなってもバグるから、なんか何事もやっぱり本当に極論言っちゃうとすごくバランスってやっぱ大事で、
うん、
こうどういうバランスを取るかで決まるんだなっていう感覚はあの俺の中に実はあるんだよね。
うん、龍之介結構バランスタイプだよね本当に。
あ、ね、バランスが取れてないタイプで、バランスが大事だと思ってるタイプ。
あそうなんだ、
うん、
俺から見ると取れてるけどね。
いや取ろうとするっていう挙動はしてるから、
うん、
取れてるようにと見えるかもしれないけど、やっぱりその取れてないなって分かってるところすごくたくさんあるし、
うん、
自分でもね、
うん、
実際取れてねえしみたいなのはめっちゃあるから、なんていうかな、取れてない感覚で生きてるずっと。
あ
いやでもバランス取るためにはやっぱバランス崩した経験が必要だよ。
そうだよね、それもすごく、だから本当チャリと一緒だと思ってて、
うん、
何回もこけた人のみが自転車に乗れるようになるっていう、うんうん、感じだと思うんだよね、
うん、
いやでもその通りかもしれん、
うん、
ない。なんかバランス取れなかった圧倒的な時期がないと、バランス取れなかった人のことも理解できないし自分のことも理解できてないかもしれない、
うん、それで言うとさ、うちのね姪っ子がさ、
うん、
自転車こけずに一瞬で乗れたの、
うん、
その動画をさ弟が送ってきてさでね、今の高知の話よ。
めちゃくちゃ面白いな、
う
ん、それ。
でもその姪っ子はさ、自転車こけて乗れるようになった人の気持ちは分かんないと思うの、おそらく。
確かに、
う
ん、
そんな人いいんだちょっと驚愕なんだけど。
そうだけどさ、人の共感を呼ぶかどうかは別だよね。
うん、まあでも別のとこでね、またなんか失敗はあるだろうしね。
もちろんもちろん、
うん、
なるほど。
あとねもう一個、その囚われてしまう理由がバイアスもあるんだけど、カテゴリー化とかタイプ化とか、
うん、
あの抽象化だと思ってて。
そうだね、
人間って脳内のメモリーを食わないように必ず抽象化するという挙動があるのね。
そうだね、
まあ、じゃないと生きていけないから。
そうでも実は人間理解はこれが一番阻害してると思ってて、
うん、
もうこの人はこうだみたいな、こういうタイプだよねみたいな、
うん、
もっと言うとさ、男性だから女性だからとかって言っちゃう人いるじゃん、
うんうんうん、
もっと言うとなんかもう AB 型だからねとか言っちゃう人いるじゃん
俺も A 型だからとか言っちゃうわ
本当？
だって俺の畑超綺麗だもん。
それは多分 A 型だからっていうことでたまたまフィットしてただけだと思う。
だろうね。
いや、そうそう、
なんかちょっとそう考えたくなっちゃうんだよね。
分かる分かる、考えたくなる生き物じゃん人間が。で俺もそうなるしめちゃくちゃ、
うん、
だからあなんか今すごいある程度のパターン化ではめすぎてないかなみたいな、そういうメタ認知は大事だなと思ってる。
うん、そうだね、
うん、これ結構さ俺も前にさこのラジオでさパターン別とかご紹介したと思うんだよね、
うん、
でもあれはあくまでパターン別からきっかけを見つけて、その人のここからこういう可能性があるんじゃないかって探るためのツールだから、
うん
うん、あくまでもパターンは材料として使ってほしいなと思ってんだよね、
うん
うん、
そうだね。なんかあのパターンを全く使わずに生きるってのはまあ無理だから、そのパターン化自体は必要だとは思うんだけど、何でもかんでもパターンに当てはめるっていうのが良くないっていう理解だね自分は。
そうだね、う
ん、 だからそのパターン化することで真実が毀損されているという感覚を持ちながらパターン化していかないと、
うん、
あ、これはちょっとその真実を見れてなさすぎかもなと思うときは調整してパターン化やめるみたいなことが、それも俺の中ではバランス感覚なんだけど結局ね、
うんうん、
なんかそういうことができるといいなって思うね。
そうだよね、
うん、
なんか最近勉強したのがさ、その偏見とか信念とかステレオタイプっていう、
うんうん、
あのパターン化にもそのいろんなやつがあって、
うん、
代表して5つあるんだけどね、
うん、
態度、信念、ステレオタイプ、偏見、差別って今これ優しい順に伝えてて、
うん
うん、なんか態度っていうのはこう評価とかこれに賛成だよみたいな表明ぐらいのもので、
うん、
信念っていうのはその人がもう絶対そうだみたいなふうに思ってるもの、
うん、
でステレオタイプっていうのが枠に当てはめて考えるって今喋ったやつね、
うん、
で偏見っていうのはなんかネガティブな態度で枠にはめてるやつね、
うん、
で最後差別はあのネガティブな態度でステレオタイプにはめてて、かつ相手に不利益なことを与えるというものなんだけど、
うん、
なんか自分が今どこの現状にいるのかなってこの5つの指標だけで見るだけでも面白いかもしれない。
そうだね、
うんうん、意外と差別したりすることあるよ。ナチュラルに相手に不利益なことを与えてる、例えばあの人はおつぼねだから絶対避けた方がよくて、あの人のことを陥れて仲間外れにさせてやろうとかさ、
うん、
これも差別だからさ、
うん
うん、
まああとそれ自分の内面にもそうだよね。ネガティブな感情はあっちゃいけないものだと思っても排除するとかさ、
うんうんうん、
でも感じないとダメなものだったりするじゃん。
そうだね、
押し込めてるとうつ病になったりするからさ、
うんうんうん、
あらゆるものにそういうのがあるよね。
あるあるある。今みたいなでも指標結構大事だなって思ったよねこれ勉強してて、
うんうん、
大事だね、
まあ、そこのバランスだよね、
うん、
極端にならないってことだよね。
そうそう、極端にならない。こういうのもさ、あの勉強してて思うんだけど、
うん、
すごいやっぱ自分を客観視できるんだよね。あ、ここにいるなみたいな、
うんうん、
すごいそれがやっぱ勉強の面白い醍醐味だなと思ったりする、
ね、
うんうん、あとはねやっぱねスナックが一番勉強になると思う。バーとかスナックとか
なんで
ちょっと詳しく教えて。
これはやっぱりそこにいる生態系が面白いんだよね。
いやちょっと具体例欲しいねそれ
ママの方でやっぱ天才だなと思うのは、
ああ
どんなにめんどくさい客が来ても絶対顔色が変わらなくて、
いやすごいことだね。
しかも流し方が超うまい。
へー、
でなんで流せるんですかって聞いたの帰った後にそしたら、いや私はそもそも嫌なお客さんだと思ってないって言って、ただ私は思ってないけど周りのお客さんが迷惑な可能性は高いので、
うん、
それは自分の中にちゃんといいお客さんだと思って接してるから顔色が変わらないよって言ってて、
うーん、いやなんか俺今話し方のレッスン受けてて、そんなこと言ったら自分の話し方慎重に聞かれるからすごい恥ずかしいけど、
そうなんだ、
そうそう、で、まあ、いろんなタレントとかをさ教えてる人なのね、
へ
え、その人がその役作りみたいな話で言うと、
うん、
自分の中にいろんな感情があるじゃんと、
うん、
大小、
うん、
で嘘を言ったら演技がやっぱ下手になると、
うん、
そのちっちゃな感情100のうち5とか10しかないような感情をちょっとだけ膨らまして言うのが演技なんだと、
うん、
いうふうに言ってて、あ、なるほどなと、それは嘘じゃないもんねと、
うん、
誇張かもしれないけど嘘ではない、
うん、
そのスナックのままの言ってることはなんかそんなことなんだと思う、おそらく、
うん、
周りの客は嫌な客だと思うかもしれないからってことは、スナックのままもそのお客さんにそういうタグ付けが多少なりあるわけじゃん、
うん、
嫌な客かもしれないというタグ付けがされてるわけじゃん、
うん、
でもいい客だと思ってるっていうのは 100% 思ってないけど、その小さい部分をその人にコミュニケーション取るときは誇張して伝える、まあ、誇張なのか膨らませてるのか分かんないけどさ、
うん、
っていうことなんだろうなって思って、
いや確かに
プロだなって思う、その話聞くと、うん、
いやプロだよね。しかも嘘つかない人たちだから、
うん、
すっごい好きで、
うん、
例えば体調悪そうだなと、大丈夫ですかって言ったら、
うん、
いや今日飲みたくねえわとかって言ってて、客の前で言うわけ、
うん、
でもそれってすごいなと思ってて、
うん、
それを言っても嫌われない客だけを選んでるし、自分の中でポリシーがあるんだろうね。自分の話もめっちゃしてくるし、
うん、
聞いてくるし、だからもう人間として接してくれてるなっていう感覚があるから、
面白い、
はいはいはい、
うん、だし、まあ、結構ね年上の方だから人生経験も豊富だし、
うん、
うん、でいろんな人見てきたよみたいな、私は若い頃はなんかまあキャバクラで働いたこともあるし、ホステスで働いたこともあるし、
うん、
こういう客見てきたよみたいな、
うん、
っていう話を聞くだけでも、あ、やっぱそういうスタイルの人いるんですねみたいな、
うんうん、
それだけでも面白いしね。
いやスナック行かんから、
俺も行かないな、
うん、いやもう俺すごいなって思う、その知らない人の話聞きたいって思うのも
そうだね、
スナックのママのがよ、
うん、
ああ思わんなんかさ、
いや思う、それは自分はできないと思う、
俺も全然聞きたくないもんだって、
うん、
すごいなって思うよ、
うん、
なん全然興味ない話しとるわとか思わないんだよね。
あーいや面白いんだよね。俺でも俺は個人的にやっぱ面白いんだよね。だからママ側にもなりたいなと思うよね。
うん、タカチンできそうだよね。
まあ、お酒がいかんせんスーパー強くないとあんなにできなくて、うん、まあ飲まないって決断してもいいんだけど、
うん、
うん、まあそんな毎日飲みたくないから酒飲むためにも俺は、
うん。人の話聞きたいってのも才能だよな、もう本当。
確かにね。
いや才能だよ。
そうだね、ちょっとこれ全然違うんだけど、
うん、
人の話を聞きたいのもそうだし、人の才能を生かしたいっていう観点でね、
うん、
やっぱり俺はなんか人の才能を生かす上で一番重要なのは発動条件を整えてあげることだなと思っていて、
うん、
ちょっと身近にいる人が俺企業の支援をしてあげてるんだけど、
うん、
やっぱその企業支援ですごい重要だなって思ってるのが、
うん、
その人のやっぱり勝ちやすいパターンがあるんよね、
うん、なるね、
うんうん、そうだね、
うん、でどうやったらいいかなって言った時に、ここはなんかタイプじゃなくて勝ちパターンだから、パターンで結構ある程度区切りができるんだけど、
うん、
細かく教えてあげた方がいいのか、ざっくり教えてあげた方がいいのかってよくマネージャー言うじゃん、
うん、
まあそれは絶対大事だと思うんだけど、
うん、
何が一番やっぱ懸念で前に進んでないのか、どんな障壁を乗り越える力がないのか、
うん、
それは訓練で達成できるものなのか、もしくは訓練じゃなくてその補助をつけてあげて徐々に補助輪を外すことをやってあげた方がいいのか、それか野放しにした方がいいのかみたいな、いろんなタイプがいるんだけど、
うん、
それをやっていく中で一個一個今日は何につまずいたのとかってこう聞いてあげて、それじゃどうやって解決したらいいと思うっていうのをずっと喋ってるよね。
うーん、
それだけで実は才能が発揮されてるっていうのが面白いなって思ってて、
喋っただけで聞いてもらった方の才能が発揮されるってこと？
そう、
うん、
本人の口からまず考えるわけ、障壁を取る方法を。どうしても思いつかないときはアイデア出してあげるんだけど、
うん、
そのアイデアが最後たどり着いたときにそれをやってみると壁を乗り越えることができるから、
うん、
次に進むわけ、
うん、
そこの壁を乗り越えるためにコーチングをする必要があって、
うん、
だからほとんどのビジネスコーチングとか前に進ませるコーチングっていうのは、どこに壁があってその壁をどう乗り越えたらいいかをずっと愚直に聞いてあげて一緒に考えてあげてって、それだけなんだなってすごい思ってて、
うん、
なんかそうすることでめちゃくちゃ早い進みと成長速度が、うん、やっぱ全然ビジネス経験がなくてもなんか乗り越えたりして、で最近だと例えばこの本を読んでみて、ここのページからここのページを読んでみて気づいたことやってみたらっていう風にやると、
うん、
まあ、その人の才能ってやっぱ素直さだし、すぐに習得するっていうところだから、
うん、
すぐにやって出てきたことからまた自分の新しいことが考えて、そこからしばらくは放置しても大丈夫なんだよね。
うん、
でまた最近どうつまずいてるって聞くと、あここがあって言って、じゃあそこ外そうっていう、なんかもうそれだけだなって感じ。
それはその人めちゃ素直やね。
そうだね、だから素直が才能だからだけどね。
あ、
うん、
まあ、あと自己理解が高まっていくんだろうね、その問いを投げられて自分を見つめ返すことでね。
そう、私なんか癖で、あ障壁を取ることが才能を開花することなんだって、やっぱその人の中にどんどん醸成されていくから、
うん、
自分で才能を開花することができるんですけどね、補助がなくても、
うん、
その回数だんだん減らせばいいだけだから。私まあビジネスコーチングが俺結構比較的必要だと思ってるんだけどね、どんな人においても。俺も欲しいもん常に。
自分じゃ分かんないもんね、
全然分かんない、何につまずいてるのか。で前回相談させてもらって、タカチンどこにつまずいてるよみたいな感じになるじゃん、
うんうん、
それもコーチングだなと思ってる。
そうだよね、
うん、
まあ、あと素直なのとバイアスが少ないよね、その人はね。
あそうだね、バイアスはないね、ゼロに近いと思う。
まあ素直であるためにバイアスが少ない必要があるのかもしれないけどね。
だからやっぱバイアスが少ない人はでも本当に勝ちやすいと思う、そのビジネスの世界では。
そうだろうね、うん、だって選択肢が多いもんね、
うん、例えば俺なんかリアナスケとかもバイアスめっちゃ少ない人だなと思ってて、
うん、
なんか未だにこんだけビジネス経験と人生経験が豊富なのに、こうした方がいいと思うよって言ったら、あそうかそれはしっくりくるからやろうとかってすぐ言うんだよね。
うーん
結構そういうこと多いよね、龍之介のその言うこと。
まあそのアドバイスしてくれてるタカチンもバイアスが少ないから、
うん、
なんかバイアスめっちゃある人からアドバイスされてもあんまり聞かないけ
ど。あそうなんだ、ね、
それはそうかもな。
あなたのバイアスだろとか思って普通に切り捨てたりするよ、
うん、
誰でも聞いてるわけじゃない全然。
そうなんだね、
まあ、誰が言うかは大事だね。
そう、誰の言うことはちゃんと聞くみたいな感じにしかなってない多分。
ああ。